今日は福岡新生キリスト教会の秋の特別聖書講演会にようこそお越しくださいました。皆様心から歓迎いたします。横井マイク先生のご紹介を短くさせていただきます。横井マイク先生、今思い考えたんですけど、正直横井先生の本名を知らないんですけど、マイクで横井マイクという名前、国籍はですね、実はアメリカ国籍であり、いわゆるアメリカ人ですね。と言いますのも、やっぱアメリカで滞在するにはビザが必要で、非常に手続きも大変ということで、もうアメリカ人になってですね、帰化して、それ でこれからですね、鳥栖の方で開拓伝道を励まれますので、だから日本のビザが必要なんですね。ですから、じゃあ今度は日本人になろうかということで日本に帰化しようという、そういう状況でございますけれども、横井マイク先生は長野県でお生まれになられました。そして非常に優秀な先生でありまして、京都外国大学、京都外大のスペイン語科を専攻されまして、ご卒業されました。先生は1974年に東京の方に上京されまして、東京の商社の方で約10年近くでしょうかですね、お仕事をされました。その間結婚され、そしてその中で献身へと導かれ、お仕事をされながら日本聖書神学校で4年間聖書の学びをされました。そして仕事を終えられた後、アメリカに渡られ、アメリカのフロリダで神学校で学ばれ、そして1984年にオレゴン州ポートランドのメトロポリタンバプテスト教会から日本語担当牧師として招聘を受けられました。そして、そのような中で1989年、5年後でありますけれども、日本人教会、日本語教会を立て上げられ、日本国際バプテスト教会を設立されました。教会を立て上げ、そして1995年には日本短期宣教チーム、宣教チームも結成され、それ2000年にはですね、今から25年前でありますけれども、私の教会にもですね、来てくださいました。当時は私はなぜかいなかったんですけれども、詳細はちょっと伏せますけれども、ですね、25年前ですかね、ヤコブ先生はすごい覚えていらっしゃって、何を話したかまで覚えておられるというですね、うちの教会にも来てくださいましたですね。その中で2003年にはジャパニーズ教会開拓ネットワーク JCPN ですね、アメリカにおけるですね、開拓している教会のネットワークを作られ、現在20の教会が加盟しておりますけれども、その主事としてですね、今もなお働いておられます。2018年にですね、私と同じような状況でございますけれどもですね、長男さん次男さんに教会を譲られてですね、今なおですね、JC ジャパニーズ教会ネットワークの主事として働かれ、また巡回伝道に励んでおられます。そしていよいよですね、今月から佐賀県鳥栖の方でですね、教会開拓に励まれます。どうぞその畑のためにも覚えてお祈りをよろしくお願いいたします。ご家族は奥様の由美子先生、昨日お貸しいただきましたけれども、また四男次女ですね、6名のお子さん方がいらっしゃいます。横井マイク先生のことはですね、一昨年でしょうかですね、姉妹教会であります、玉川教会ですね、桜子先生、またうちの姉からですね、特典で横井マイク先生をお迎えしますということを聞いて、横井マイク一体誰だろうと思いながらですね、とても素晴らしい集会だったということでですね、ぜひいつか私うちの教会にお呼びしたいなと思っておりましたけれども、ですね、磯貝姉妹からですね、今年の夏韓国チームからですね、短期選挙コンサートがあってうちの教会に来られた時にですね、実は横井マイク先生がですね、鳥栖の方に来られます、福岡に来られます、もし機会があればということで、あ、そうですかですね、前から聞いておりました。横井マイク先生にそれでですね、お声掛けをした次第でございます。本当に今回このような素晴らしい先生をお迎えできますことを心から感謝いたします。今回の 秋の特別聖書講演会は総主題は何である愛であるというですね、ちょっと変わったテーマでありますけれども、総主題といたしまして第4回目でございますけれども、ヘブル書から愛の報酬と題して御言葉をいただきます。横井マイク先生です。拍手を持って迎えしましょう。
皆さん、おはようございます。先生がですね、本名わからないっておっしゃったですね、そう説明しませんでした、ごめんなさい。私はですね、マイクが本名なんです。はい、それで、マイクはですね、私が大好きなものなんですね。牧師はマイクを持ったら話さないね、 そういうマイクでありまして、家内もですねこのマイクが大好きと言ってくれるんでですね、とても感謝であります。これ普通笑うんだけどみんな笑わないんですね。あ、ちょっと遅いけど、まあこういうバカな親でありましてですね、うちではもう相手にしてくれません。どんなにいいジョークを言っても無視される親でありまして、冷たい家庭、そんなことはないですね。私ですね、小さい小学生の頃、母にですね聞いたことがあったんです。こういう言葉を、お母さん僕死んだらどこ行くのって、ふっとそういう発言を母にしました。そうしましたら母はですねその答えとして、そんなことを小さい頃考えなくていいのよ、大人になったら分かるんだから、全く嘘の回答でありました。私たちは母親としてですね、この親になって子供がどんなに可愛いか、今ちょっと違うかもしれませんけど、普通はですね親は子供を愛しております。そして子供はそれほどでもないんです。でも親の子供への愛は、これは時代が変わっても変わらない神様からの素晴らしいギフトではないかと思います。この親の愛はですね、子供に幸せになってほしい、子供が立派に成長して人々に仕える尊い人生を送ってほしいって、普通の親は多く願っているんではないかと思います。そして親の願いは、その根底にあります子どもの不安を取り除くことができるならば、そうしてあげたいと願うんではないでしょうか。多分私の母もですね、私の質問に答えることができたならば、もっと幸せであったかなって思います。自分が子どもの質問に答えられなかったことに対してですね、私はイエス様を信じて本当に良かったと思います。一番人間の答えられない質問が、ここに回答があるからです。私たちはイエス様というお方の復活によって人生に本当の希望が、尽きない死を超えた希望が与えられたからです。これが福音の一番大切な部分だと思います。それをですね、私たちは信仰によっていただくことができるんです。私はアメリカに行って42年3年目迎えるんですけども、初めに行った時にですね、いろんなカルチャーショックに出会いました。一つのカルチャーショックはですね、結婚式であります。私は日本の結婚式しか出たことありませんでしたから、最初にアメリカの結婚式に出た時にですね、この式が終わって驚いたのはですね、この新郎新婦はもらうだけでお返しがないんですね。これはもうアメリカの文化の中で根付いたものですけども、これはアメリカで結婚するんだったなって、それは嘘ですけど、それほどですね、この結婚式の根本的なこの土台が違うんだなって思いました。言い換えるならばですね、この私たちは祝福するために与えるだけなんだということなんです。日本の国でですね、キリスト教が栄えない理由の一つはそこにもあるんじゃないかと思います。日本はこの行ってこいの文化ですから、必ずお返しが必要ですね。お返しなんかしなかったらえらいことになりますね。特に地方田舎に行きますとね、まあ、そういう中でキリスト教ももらったら返さなきゃいけないという、もしそういう土台にあるならば、これは大変難しい受け入れる この状況ではないかと、そんなようにちょっと考えました。正しいかどうか分かりませんけれども、しかし一方ですね、日本はこの新年を迎えると華々しい、何と申しますか、この宗教儀式と申しますか、スタートで始まりますよね。この元日は朝早く私もよく行きました。いや、クリスチャンになってからじゃないですね、クリスチャンになる前ですけども、行きました。この何と申しますかね、元朝参り、1月、私調べたんですよ、1月1日は元朝参りって言うんですってね。で、この1週間ですね、7日までの間を初詣とこう呼ばれるそうですね。どうでもいいんですけども、まあ、2021年度の総人口、人口の 78%、 なんとコロナ禍の中でもたくさんの方々がこの初詣に出かけたそうです。その数なんと9800万人っていうんですね。大型の人がこの初詣に日本ではですね、まあ、習慣的に行くわけですよね。しかし、まあ、もちろん習慣もありますけども、この理由の一つにですね、まあ、病気にならないために、家庭内の安全安寧 のために、まあ、経済的な繁栄を望んでお祈りするわけです。この すごい人数、1億に近い人たちがこうして宗教的な思いを持って行くのにかかわらず、キリスト教の人口はちっとも増えないどころか下がっているという現実を耳にしているわけです。大変日本においてのですね、キリスト教の普及率は低いですよね。だからこそ私たちはもっと燃やされるんです。神様が私たちの力を超えて素晴らしいことをしてくださる、そういうお方に違いないからです。私は日本のですね、この姿を見るときにですね、各地にたくさんの偶像、礼拝的な場所、建物、作られたものあるわけですよね。そういう中で私はふと思ったんです。ずいぶん前にですね、ずいぶんでもないけど十何年前にギリシャに参りました。アテネの街を車でバスで観光、市内を観光させていただきました。その時にですね、あまりにもたくさんの偶像があるということが目で見て分かりました。これは2000年前と変わってないということがこの感じられたんです。私は2000年前に生きたわけじゃないですけども、聖書にありますようにパウロという人がですね、伝道者、このアテネの町にこの行った時にね、同じような光景にこのぶち当たったことが聖書の中に書かれているわけです。これはまさにパウロはですね、2000年前に書いたことがあってねえじゃなくて、やっぱりあってなる、あってるなって思ったんですよ。こう笑わないですね、分かりました。パウロはこう言いました。使徒の働きの17章23節から、できますか。はい。道を歩きながら、あなた方が拝むいろいろなものを見ていると、知られざる神にと刻まれている祭壇さえ見つけたからです。それであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを私はお知らせしましょう。世界とその中の万物とを作られた神がその方です。この神は天地の主ですから、手で作った神殿などにはお住みになりません。私たちはこの日本の地でですね、このような状況を今でもたくさん見て知っているわけであります。本当の神に出会うためには、窓ガラスの霊が日本には本当にたくさん存在します。私たちが惑わされてしまう、本物か偽物か分からない、 まるで今のですね、偽物のヴィトンじゃないですけどもね、本当にわからないそうですね。私は持ったことないからわかりませんけども、それほどですね、巧妙な手口で偽物が作られている中で、もう特に AI がね、今流行ってきて、もう AI なしには生活ができないような時代が必ず来るでしょう。でも恐ろしいのは、これが本物なのか偽物なのか、だんだん区別がつかなくなってきているそうです。私たちは騙されやすい時代の中にこうして生かされているわけですけれども、騙されない人生を送らなければなりません。そこには困難があるかもしれません。戦いがあるでしょう。でも確かな礎を私たちは築いていくことができるんです。今日そのことをついてですね、皆さんと少しお分かちをしていきたいのですね。そのためにこの聖書の箇所を引用していきたいと思います。旧約聖書にですね、紀元前1000年ですから今から約3000年ぐらい前の話ですけども、この時代にダビデという王様がいました。このダビデ王は、この今で言いますイスラエルのずっと先祖のをたどっていくと王様となった方ですね。で、この聖書に書かれてあるダビデ王は、偽りでも偶像、要するに作った話でもありません。本当に起こった事実の存在の人であります。彼はこのイスラエルのはじめ王様に仕えている時代がありました。神様は彼に油を注ぎ、力を与え、素晴らしい王様のトップの武将等でですね、になったんですね。王様はとても喜びました。サウルという王様ですけども、ダビデをですね、召し抱えて、自分の国が安泰して、そして大きくなって力強くなっていく、そういう姿をサウル王は見てきましたから、ダビデをはじめ喜んだんですけども、だんだんですね、この王様はダビデが強くなるに従って心配になってきたんです。自分を追い抜いていくんじゃないか、自分の息子をこのに代わって王様になっていくんじゃないか、そういう不安を覚えるようになったんですね。そうしてサウルはですね、ついにその忠実な部下であり力強い武将であったダビデを殺そうとまで、そういう恐ろしい思いに駆られていくわけです。まあ、そういう中でですね、ダビデという人が取った行動について、今日第一サムエルの23章を通してですね、3つのポイントを皆さんですね、クリスチャンの土台として大切にしてほしい、そのことをお話ししたいと思うんですね。それは皆さんがクリスチャンであってもなくても、クリスチャンでない方ならば、この土台にしっかりと気づかれていく、そういう土台をぜひですね、持っていただきたい。で、クリスチャンであるならば、その土台にしっかりと根付いていってほしい、そういう箇所をですね、思わされるわけです。それは23章のまず1節2節にこう書いてあります。ペリシテ人がケーランを襲い、麦打ち場を略奪しているという知らせがあったので、ダビデは主に託戦を求めた。行ってこのペリシテ人を撃つべきでしょうか。主はダビデに言われた。行け、ペリシテ人を撃て、ケーラを救え。まあ、こういうふうにですね、このダビデは神にまず祈りました。私たちは偶像、神でない神に祈っても何の役にも立ちません。何の力にもなりません。それは自分をちょっとですね、その期間だけほっとさせるだけでありまして、あなたの人生の糧にはならないのがこの偶像への祈りです。しかしダビデは本当の神を知っていました。ゆえに彼はですね、まず最初に自分の王様サウルに追われ命からがら逃げてきた。 そういう中で最初に行動を取ったのは神に祈ったのであります。私たちの毎日の生活の中で私たちがどれだけクリスチャンであったらなおさら祈っているでしょうか。またクリスチャンでなかったらば誰に祈っているんでしょうか。まあ、そういうことをですねしっかりとこの心に今お考えいただけると嬉しいですね。神である主はダビデに答えをくださいました。敵である本当の敵は外にいたわけです。ダビデは本当の敵であるペリシ人と戦うことになるわけでありますけれども、将来ですね。しかしこの時ですね、最初にこのダビデが逃げながら逃げる途中の中でですね、神様から祈りよって言われたことは、あのペリシテ人を撃てとこういうふうに言われたわけです。神様から言われた言葉は間違いありません。聖書は神の間違いない言葉であります。約束なんです。これ以外に約束を私たちはありません。信じるべき約束は聖書以外にはないんです。なぜでしょうか。聖書は書かれて以来決して変わっていないんです。内容が、私たちの価値観、人間の価値観はですね、時代ごとに変わっていきます。言葉も変わります。平安時代のおかめは今の美人じゃないでしょ。昔はおかめったらもう絶世の美人だったわけですよね。今見ておかめの人、あ、そんなことない、おかめ美人だって思える人いないですね。やっぱり人間の価値観はどんどん変わっていく。しかし変わらないものは神の御言葉だけなんです。しかもそれはですね、司会文書という、あの司会のほとり、まあ、崖の中、上の穴の中から見つかった司会の文書が出てきました。その文書はですね、旧約聖書なんですけども、まさにそのものなんです。何にも2000年間変わってないんですよ。それが分かりました。ですから神の言葉は変わらないということなんです。人の都合によっては決して神の言葉を、かつて神の言葉ではないということをですね、ですから政府が何言ってもですね、変わるからしょうがないんです。人間ですから、ね、でも神の言葉は変わりません。この土台に私たちは基づいて神様の助けを求める祈りをするのに、神様は必ずそれを助けてくださいます。それはヨハネの福音書14章の14節にはっきりとこう書いてあります。私の名によって私に何かを願うならば私が叶えてあげよう。これは何でもいいってことを言ってるんじゃないんですよ。私の好きなもの何でも欲しいって言ってそれがくださらなければ あなたは信じない。そうじゃなくてですね、神様は最初の今日のテーマ、愛である、聖書の神、キリスト教の神は愛が中心です。宗教は愛は解かないです。なぜでしょうか。知らないからです。神の愛を知った者だけが神は愛であると分かるんです。ですから聖書を通して神の愛を私たちは受けなきゃいけません。そしてその真実をしっかりと確信を持って歩めるように主に祈らなければならないんですね。そういう中でダビデの祈りは自分の人生、命にかけて神に祈ったわけです。そうですよね。彼が戦うか戦わないか、敵と、それを決めるのは神様であり、それがイエス、ノー、どっちかによって彼の命が失うかもしれない、そういう切実な時にですね、祈った回答が与えられました。この先ほどヨハネの福音書の14章にありますように、神様の誠実さ、私たちの愛の約束は変わらなかったんです。ですからこの方に皆さんですね、より頼むならば、あなたの人生は本当に変わってきます。変えられてきます。あなたが努力をするかどうかがあなたの人生の最終的な その祝福につながるかどうかではないのであります。このような形でですね、第七番目に信仰生活として最初に私たちがしっかりと受け取らなきゃならないのは真の神への祈りです。これは十字架に例えるならば盾の棒です。神様との直結する唯一の方法です。イエス様はそのお名前によって祈るならば必ずその願いを聞かれるとおっしゃってくださっていますから、私たちは天のお父様に祈りを持って自分の本音を語っていくことです。必ずその回答は、真実な神はあなたに愛を持って語って答えてくださいます。第2番目に、信仰の生活を始めたらですね、皆さんには親友、親しい友でもいいし、神の友でもいいし、日本語便利ですね、両方でもいいし、その友が必要です。私たちは一人では信仰生活は難しいです。信仰生活でできても勝利の信仰生活は難しいです。あなたには親友が必要なんです。神の友、親しい友が必要です。何でもあなたの悩み、悲しみ、喜び、感謝、希望を分かち合える友、それはあなたの神の教会の友です。ですからどうぞですね、クリスチャンになった方は、クリスチャンになる前から真実の友はイエス・キリストを信じて真剣に生きる人たちの中から選んでください。この方がそうかなと思ったらですね、その方に自分の本心を打ち明けて自分の親友になってほしいって問うてみてください。そのぐらいまでですね、してまでもあなたの親友はかけがえのないあなたの財産となっていきます。このダビデにもそういう人が現れたんです。サムエル記の第1、23章の16と18節読みます。はい、王子ヨナタンもダビデを探していましたが、やっとホレシュで再会し、神は真実なお方だからとダビデを力づけました。二人は友情を新たに確かめ合い、ダビデはホレシュにとどまり、ヨナタンは帰途につきましたとあります。ヨナタンというのはダビデの王様、ダビデの王であったサウル王の直系の息子であります。このヨナタンをサウル王は次の王に、もちろん自分の息子さんですから王にこの推奨しようと思っていたわけです。しかしこのダビデのすごい働きでヨナタンが王になれないかもしれないと彼は思ったんでしょう。そこでダビデをサウル王は殺しにかかったわけです。その時にですね、ヨナタンの取った行動はこのサウル王とは全く真逆でありました。言い換えるならば、ヨナタンにとってダビデは将来この国の王になるとそこまでですね考えていた。自分はこの王の肉による王の息子だけれども、次の王はダビデに違いないと、それは信仰によって彼は受け取ったのであります。そこに本当の友情、親友の関係が生まれたのではないでしょうか。私はですね、学生時代に、今昔は文部省と言って今文科省でしょうか、で太宰治にですねの本、短編に走れメロスという本があります。ご存知の方もいるかもしれません。教科書にも出たことを聞きましたけれども、これも友情の話です。自分の命、友達の命に変えて自分を差し出す、ね、そういう信頼関係を持った短編でありました。大いに感激しました。友情の素晴らしさを 本当に表している短編だなと思いました。しかしここにおいてですね、このサウル王の息子のヨナタンはダビデを自分の父の刃から守ったわけであります。ダビデが殺されそうになったときに、サウルの息子であるヨナタンは父をある面では裏切ってダビデを助けたわけです。こういう深い信頼関係、友情関係が築かれたわけです。ヨハネ第一の手紙の3章の16節、先日もこの引用させていただきましたけども、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。この文章は特に私にはですね、とてもできるようなこのことではありません。とんでもない、自分の命の方がはるかに大切だと私は思いますけれども、しかしイエス様は私たちの友であって、その友として私たちの命の代わりに死んでくださったというところに神の愛の福音の真髄があるわけであります。私たちは自分ができないことを諦めるのではなくて、できないことを神の前に悔い改めて、主にそのできるようになる素晴らしいことをお願いするのであります。それが祈りであり神への信頼です。こんな偉そうなこと言ったって、私にもできないことはたくさんあります。私もですね、本教会の建設の時の本を書きました。カナヤが書いたんです。私がその下書きを書いただけですけども、その本にですね書きましたけれども、私はもうニッチもサッチもお金がなくてですね、請求は業者からされている、今月末にまでに払わなければ教会の建物が差し押さえられる、いや建物じゃなくて全体が差し押さえられる、そういう中でですね、この最後の最後までお金が集まらなかったんです。で、私はですねその時にこの軽く考えていてですね、他の教会の奉仕のために出かけていました。それが日曜日の最後の集会、最後の日曜日だったんです。で、帰ってきてあと3日ぐらいしかその月の終わりがないのにですね、日曜日の最後になって私は簡単に考えていて、全部神様がくださるに違いないと思って、日曜日の朝、日曜日の夕方ですね、電話を教会にかけました。外にいましたから。会計の方に聞きました。今日は十分集まりましたかって、今月末に返せなきゃならない全額分が揃いましたかって聞きましたら、600万700万足りないって言うんですよ。で、日曜日が最後でしたから、あと3日の間に返さなきゃどうやって返そうかなって思いました。その時にですね、私の頭にすぐに来たのはこういうことでした。役員を全部月曜日の夜集めてくれ、そして役員の人数と私たちスタッフの人数を足した数をこの借金の必要の金額で割ってほしい、それを最後の日に持ってきてもらって、それを足りない分に当てようと、そういうふうに自分で考えました。なんと浅はかというか、なんとですね、この肉的なこの話を自分の頭の中に組み立てていたのか、本当に後になってから恥じましたけども、そういう中で月曜日に皆さんがですね、十何人の方が役員が集まって来てくれました。で、私最初にですね教会に行きました。そしたらすでに財務の担当の役員の方が来ておりました。そしてですね、私の顔を見てこう言ったんですよ。先生、今日はもう集まらなくていいですって。何言ってるの、俺頼んだんだから集まらなきゃ困るよって言ったら、いや大丈夫ですってこう言うんですよ。何ですかって言ったら、月曜日の朝銀行から電話がありました。今日ですね、今朝電話ありました。そして2人の方から必要な600万円を全部与えられましたって、こういう電話だったんです。私たちは、この教会もそういうことがあったでしょう。本当に私たちはその場にひざまずいて泣きましたよ。でもですね、よく考えてみたら、私が取った行動は肉の行動だったんですね。祈りでもって始めたんだけど、結果的にはですね、神様に頼らないで人に頼っているということがよく後から示されました。 そのようなね、愚かしいと思うんですけど、不信仰なものを神様はそれさえも答えてくださったっていう、これはね、もうしょっちゅう繰り返すことなんです。一回だけじゃないんですよ。すぐ忘れちゃう、私は、恵みは。でまた同じことをやるっていう、まあ愚かなものなんですよね。それでも主は諦めない、それでも捨てられない、それでも約束を守ってくださるお方っていうことをね、私たちはいざもうどんな中でもですね、体験をさせていただいてきたわけであります。それはなぜでしょうか。神はイエス様は私たちに友よって呼んでくださったんです。あの自分をこれから売ろうとしている、いや売ってしまったあと、あのユダというね、あの十二弟子の一人のイエス様を裏切ったユダがイエス様を捕まえに他の人たちと来た時に、イエス様がユダに語った言葉は何だったでしょうか。友よって言ったんですよ。自分を殺す人に友よって言ったんです。自分を裏切った十二弟子の一人に友よとおっしゃったんです。ですから私たちはどんな罪人でも、どんな裏切り者でも、イエス様の目から見たらば私たちは友なんです。ですからこの世の友をですね、特に信仰の友を私たちは大切にしていく必要があるということです。皆さんどうぞね、この肉の世界では裏切られ、傷つけられ、嫌な言葉をかけられて、なかなか愛せない友もいるでしょう。でも私たち一人一人はイエス様に目を向けるときに、その方もあなたの友であるということです。3番目、イエス様との深い交わり、そしてその体験の中に生きようとするならば、この箇所であります。サムエル記上の23章の27-28、はい。その時使者がサウルのもとに来て、急いでお帰りください、ペリシトが国に侵入してきましたと言った。サウルはダビデを追うことをやめてペリシトの方に向かった。そのためこの場所は別れの岩と呼ばれている。これ何を申したいのかというと、第3番目、この神様との生きて働かれる体験をクリスチャンとして続けていく、そして成長させていただくためには神の奇跡を体験していくことです。私たちはですね、ある信仰ではキリスト教の信仰ではね、あまりこれを大切にしなくてもいいという、そういうところもあります。でも私はですね、この鈍い信仰の私、受け取りにくい私には体験的な信仰は欠かせない信仰生活の一つなんです。当時敵のペリシトはですね、この大変強力でした。イスラエルの戦力よりもはるかに強かったというふうにありますね。ですからこのサウル王はもう自分のこの命も風前の灯火だと思っていたに違いないんです。そういう中で将来見えない、これからの先が見えないイスラエルの国をですね、背負いながらペリシテ人に攻められたこと、これ以上攻められて滅ぼされていく自分の姿を見たのかもしれません。その時にですね、ペリシテ人のこのとの戦いをやめて戻っていく、それは別のところから敵が入ってきたからです。これはですね、この世的に言うと偶然と呼びます。私たちの信仰生活の中では偶然はありません。偶然という言葉は神がなさった、私たちには分からないけれども素晴らしい不思議な技ということであります。ですから私たちはこのサウル王がここで殺されずに済んだのは神のご配慮だったんです。ご計画の中にあったからです。ですからですね、皆さん、私たちは自分の人生を、先に見えない人生を恐れる必要ないんです。神様はどんな試練の中であっても、どんな戦いの中にあっても、 もう自分がダメなそうに見えてもそんなことは決して起こらないように守ってくださる方です。これは奇跡的な方法でなさってくださる方ですね。私はですね、この青年時代に鬱になりました。そして、親が心配して病院に私を送りました。たくさんの薬をいただきました。飲みました。聞いたのは胃が悪くなることだけでした。それでやめました。でも神様は奇跡的な方法で私を癒してくださったんです。たくさんの癒しを体験しました。教会もたくさんの癒しをこの体験してまいりました。がんの患者さんたくさん癒されました。足の不自由の方が立ち上がりました。いろんなことがもう言えば気にならないですね。歯が気になったり、なったこともありました。だから何なのって何もないですよね。ただそうなったってことだけです。神様は奇跡を通してたくさんのことを私たちに見せるのはなぜでしょうか。それは私たちが不信仰であるってことを知ってるからです。神様は憐れみ深い愛の方ですから、私たちが不信仰のまま苦しむことを望まないんです。ですから本当にあなたの祈る神は私なんだということをですね、分からせてくださるわけであります。このようなですね、お方は祈りを通して信仰の友を通してそして奇跡を通して私たちを励まし引き上げ成長させてくださいます。創世記の方に戻りますけども、一章の26-27節、神は言われた。我々にかたどり、我々に似せて人を作ろう。そして海の魚、空の鳥、家畜、地の獣、地を這うすべてのものを支配させよう。神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。ここにですね、最後の箇所、最後にご自分の形に似せて人を創造された、こうありますよね。そしてそのところに、唯一のお方なのに、ここに我々とあります。これを皮肉ってですね、キリストの神はこの複数の神ではないかと、こういうふうにですね言われる方もいます。しかしキリスト教は要するに多神教ではないですね。唯一真の神しかおられないわけです。これが摂理ですね。聖書には三位一体という言葉はありませんけれども、もう一般の社会でですね、三位一体という言葉が使われています。本当に分かって使っているのかそれは知りませんけども、でも三位一体という言葉は政治の用語の中にも入ってきているように、もうごく普通にあります。でも実際に私たちはこの三位一体の神を心の中にいただいているというすごいことを神様は現実に行ってくださっているわけです。その実在している三にしてお一人の方、神を私たちはいただいているのであります。まとめますと、祈りというのはお賽銭箱の前に手を合わせることではありません。聖霊なる神は人格神です。私たちに一対一で答えてくださる、そういうお方であります。ですから生きておられるから、私たちもその命をいただくことができる。エレミヤ書の33-3にはこうあります。私を呼べ、私はあなたに答え、あなたの知らない隠された大いなることを告げ知らせる。まさにこれはですね、旧約聖書の時代、もうはるかにイエス様よりも500年も600年も前に時代に書かれた聖書のこの一節でありますけれども、ここにもエレミヤを通して語られている 私に呼べと神様はですね、祈りを通して祈りをしなさいと語ってくださっているわけです。そして2番目に信用を得るという、それは人生の中で最も大切なことの一つとしてですね、私たちは地上でイエス・キリストに出会ったように、この地上の人生の中でイエス様が愛される尊い近所に私たちの周りに置かれた中の選ばれた人を何人かでしょうけ、私たちの親友としてお与えくださっているわけであります。イエス様が地上での最悪の出会いをなさったと思われるユダでさえも、先ほど申しました、イエス様は友よと呼んでくださったんです。ヨハネ福音書の 15-13 に有名な言葉があります。そして私たちが受け取りたい言葉があります。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はないと聖書は語ります。このようなですね、友よ、友をあなたがいただくことができるということです。またあなたもこのような友になることができるという、それは私たちの力や信仰の力ではありません。神がくださる賜物によってです。聖霊の賜物によってこの力が与えられるのがイエス・キリストのお名前の力であります。3番目に最後になりますけれども、この神の奇跡との出会い、前回申しましたでしょうか、私2008年の春にですね、健康診断を受けました。それはですね、友達から誘われて保険に入りなさい。この保険はですね、この何て言いますかね、貯蓄になる保険ですからと、まあ、言われてですね、信頼できる方だったんで、その保険に入る手続きをするために、サインをしました。そうしましたらですね、私の家に看護師が来ました。それは私の健康診断のためでした。そして血液検査をしてですね、私はその時に異常に一つの PSA という数値が高いということが分かりました。で、私はですね、そんなことほっときました。ほっときてたらですね、子どもたちがどうしてもね、見に行けって言うんですよ、医者に。で、しょうがないからあんまりうるさく言うんで、3ヶ月ぐらいに後に見てもらいに行きました。そうしたらですね、検査、いろんな検査をした結果、がんであるということが分かったんです。私はね、その前にも一回、耳にがんができて、知らなかったです。それもですね、不思議な形でこのやっぱりこれも子どもたちからうるさく言われたんで、見に行ったらがんだったの。まあ、不思議な形で私は神様のご配慮によって生かされてきたんです。ひどくなる前にがんが発見されて、それを治療して、まあ、癒されてきた、まあ、そういう経緯があるんですね。申しましたように、これは本当に神様の奇跡の体験をたくさんさせてもらったわけであります。まあ、先ほど申しましたように、この血液検査の結果、手術になりました。手術した時にですね、医者がこう言いました。横井さん、この安心してくださいよ、このがんはね、だいたい 80% が戻ってきませんから。まあ、私もですね、あ、そうですかって言って帰りました。なんとですね、その翌年にその医者の話とは裏腹にですね、再発したんです。まあ、そういう中でがんとの戦いが 7、8年続きました。しかし最後にですね、神様がまた私を癒されたんです。血液検査をしてももうがんの数値がゼロなんです。それからもう7年経っています。ですから神様は私にもっと働けと、まだ来るなと言っている合図だと思いましてですね、で、リタイアをやめました。まあ、そういうようなね、神様がなされる技というのは計り知れない、私たちにははるかに超えたものでありますけれども、しかしやっぱり私たちが大切なのは、先ほど申しました、神様との祈りを通しての十字架の盾の棒、それから神様がくださった尊い信仰の友、横の棒、そしてその十字架をこの埋めると申しますか、立てるというか、その土台に神様のなされる不思議な技、こういうもののですね、三位一体じゃないですよ、三つ大切な要素を私たちの信仰生活は必要としているんです。ですからこの三つに立って私は自分の生活を整えていきました、来ようとしました。しかし自分では何の成果も出ません。 その上に働く聖霊様の働きを喜んで受け取っていくときに、この3つのことは大きな祝福として、あなたの生活の中に、あなたの信仰生活の中に必ず生まれ育てられていく。それがこの今日のですねメッセージの終わりになりますけれども、させていただきますけれども、ヘブル人の手紙の今日のテーマ聖句ですけれども、6章の19節もう一度読みします。自分は必ず救われるという確かな望みは、私の魂にとって信頼できる不動の怒りです。この望みこそ神聖な幕の内側、天にある神の住まいにおられる神と私たちを結び合わせるものです。キリストを信じる信仰は外れがないんです。外れありません。ですから信頼に値します。約束は必ずその通りになります。聖書は間違いなくこの通りに起こっていきます。将来のことも聖書の通りに起こっていきます。なぜそんなことが言えるかというと、過去にもこの予言されたことがみんな成就しているからです。外れがないと申しました。ですから皆さんですね、このような外れのないその御言葉の土台に立った信仰生活を歩むならば、私たちの人生はですね、決して暗闇を歩くことはないばかりか、本当の希望、主を超えていく希望が一人一人に必ず約束されています。皆さんが親であるならば、将来親となるならばですね、子供に対して、愛する子供に対して確かな発言、言葉をですね、約束の言葉をかけてあげられるでしょ。子供が迷うのを親は見ていることができません。愛する子供に確かな言葉をかけられる、どうぞ親になっていってください。そのためにはまず皆さんがですね、この3つの土台に立って、自分の信仰生活の中で子供に語れるようなこの約束をですね、実際に実験していってみただきたい。それは必ずその通りになるからです。お祈りしましょう。愛するイエス様、感謝します。今日主の日でありまして、まだこの中に今日参加されてくれた中に、本当にまだあなたを知らない方もいらっしゃるならば、主よ、どうか今日あなたがその救いの日となりますように、その方々の心に今御霊を注いでくださり、働いてくださいますようにお願い申し上げます。主は生きておられます。私たちの主は勝利の主です。すべてを超えて私たちをあなたのよみがえりの命へと連れて行ってくださる約束の方です。主よ、あなたに感謝いたします。大いなる愛の主の手の中に私たちを居わしてください。イエス様の御名によって感謝して祈ります。アメン。
御言葉を感謝いたします。応答の時を持ちたいと思います。今日横井真由紀先生を通して御言葉をいただきました。神の愛に生きるとはどういうことか。それはヘブル書の御言葉の通り、イエス様を信じる信仰であると。イエスキリストを信じる時に、それはまさに不動の怒りである、アンカーですね。どんな嵐の中でも動くことはないものであるとですね。そしてその信仰とは具体的には、神に祈ることであり、また神の友を作ることであり、また神の奇跡を体験することである。このような私たちは信仰生活を送ってまいりたいと思います。その御言葉に対する応答の時を持ちたいと思います。皆様のお手元にアンケートが配られております。こちらに記入してまいりたいと思います。教会の方も統計を取っておりますので、全員ご記入をお願いいたします。1番から4番まで該当される数字に丸をお願いいたします。1番、教会には初めて来ました。2番、また教会に来たいと思います。3番、イエス様を救い主と信じてクリスチャンになりたいと思います。 今日の御言葉を聞かれて、まさにイエス様を私たちの怒りアンカーとして置いて、そしていよいよ祝福された人生を歩んでいきたい、希望を持った人生を歩んでいきたい、そう願う方は3番に丸をお願いいたします。4番、私はクリスチャンですが、これを機会に主の元に帰り再び信仰生活を始めたいと思います。記入年月日、お名前、ご住所、電話、ご職業、学校、 E メールとご記入お願いいたします。個人情報でございますけれども、教会以外に出ることはございませんので、安心してご記入をお願いいたします。